くにちゃん、
コンシルバーウィーク。
コンシルバーウィーク。いいですね。なんかフランス人みたい。
ボジュ
ー。コンシルバーウィーク。もうふざけてる場合じゃないです。もうあの今週のテーマはシルバーウィークの計画はになってるんですが、はい、何かくにちゃんありますか。
いやー、まああの今のところそんなに予定はないんですけども、うん、まあ休みの日は。まあ、少し出かけようかなとは思ってますけど、近くの学校で学園祭があったりとかね、あるんですよ。
あ、そうなんですね。
自分の住んでる学校の近くの学園祭だったりとか、あとはあの来週の金曜日の夜なんですけども、あの調布 の, あのホールありますよね、
うんうん、
あそこであの円楽師匠と太平師匠が来るんですけども、
うん、
そ の, あの2人会を2人会を今チケットを買ってますけどね。
調布市グリーンホールのことかな。
そうです、はい。
あ、落語を楽しむんです ね,
ですね。
いいですね。ちなみにあのくにちゃんのおじいちゃんもおばあちゃんはご健在なんですか。
いや、もううちはもう祖父も祖母も、ね、あの父方も母方も。
あ、そうなんですね。ご他界されていらっしゃるんですね。じゃあおじいちゃんもおばあちゃんもこう思い出しながら落語を楽しむっていう感じでね。
あ、そうですね。
ちょっと提案してみました。
毎週見てますんで、うん、あのね、時間があればその円楽師匠が出てる番組を拝見しますので。
そうなんですね。わかりました。
まああのなんかどこ行っても混んでるんで、なんかあまり出かけるのもなんかどうなのかなという、まあ身近なところで済ませるのもいいのかなって感じはしますけどね。
そうですね。
どこか宮田さん行かれるんですか。
あ、私はですね、好きな場所に行きますよ。内緒です。早速レポートよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ということで私今日はですね、仙川に来ております。仙川の駅から歩いて5分ぐらいのところですねにあります。今日は、仙川の器さんに来ております。今日はうちは器さん、お相手は中丸敦夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。コンシルバーウィーク。
コンシルバーウィーク、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、ということですけどもね、あのお店の中に入ってきますと、まあ、陶器とあとは器というものがですね、あのたくさん並べられているんですけども、今は大体何点ぐらいのものがこう展示、まあ、販売されているんですか。
はい、大体300点から350点くらい、常時展示と販売をいたしております。
まあ、こちらお店が開業、まあ、オープンしたのが平成18年ということですから、まもなく、まあ、10年、まあ、9年ぐらいですけども、まあ、一番初めにこうこの店をオープンしようというきっかけとかは何かあったんですか。
はい、まあ陶器が好きだった母と、一緒に始めました。好きだからですね。はい、
まあこう入ってくると、まあ私なんか一人暮らしでいると、はい、どうしてもこう既製品のものにこう頼ってしまったりとかですね、まあ中にはもう本当にこう器を使わずに、まあご飯を食べてしまったりとかっていうことをしてるんですけども、はい、こうやって食器を一つ一つ見ると、やはりこう個性があったりとか、はい、まあ、こうご、なんていうんですか、こうデコボコがあったり、なんかこうその方の作家の方のまあ個性だったりというのが見えますけども、
そうですね。あの今おっしゃってくださった通りかと思うんですけれども、あの手で仕事をしているものなので、同じものというのは基本的に2つ作れないので、そういった違いを家に持って帰って使ってくださった方が感じていただけるといいかなというふうに思っております。
まあ、同じものが2点ないということは、例えばご家族で何点か同じ作家さんのものを買われたとしても、その人によって違うわけですもんね。
おっしゃる通りです。はい、
何かこうそれぞれのこう、まあ、こう個性というか、まあ、愛着っては出てきますよね。
もう全くもっておっしゃる通りかと思います。
まあ、そんな中ですけども、今はですね、あの作家さんの方、はい、あの重点的に置かれている方 の, この馬川さんっておっしゃるんですか。はい、この食器というのはどういうところが個性というか、まあ、ポイントなんですかね。
はい、もともと展示会を今月やらせていただいておりまして、馬川雄介さんと野田真理子さんという方の2人展をやっておりました。で、会期自体はもう終わっているんですけれども、馬川さんの作品だけはシルバーウィーク中までお預かりをしておりまして、現状も並んでいる状態です。で、彼の特徴というのは、もうパッと見て、あ、これは馬川さんが作ったなと分かる個性的な器を作ってらっしゃいます。で、ご本人も非常にお若い方で31歳、でご両親、お父さんも陶芸家なんですけれども、もともとその造形の方、オブジェだとかも焼き物でやってらっしゃってから、生活食器を焼き物で作り始めているので、非常に特徴的な食器を作ってらっしゃいます。 ぜひ手に取ってご覧いただければなと思っております。
まあ、あとこの先もですね、個展というかあるわけですよね。
はい、次が10月の1日から、アミさんという方と森田さんという方、森田さんが陶器を作られて、そこに、アミさんが漆で絵を描いてます。漆戸という2人の企画なんですけれども、10月の1日から14日まで、展示会をやっております。でご本人たちの在廊日が10月の3日土曜日に、ご本人たちもいらっしゃるので、ぜひそのタイミングでご覧いただければなと思っております。
まあ、先ほどあの中間さん、あの本番、ね、始まる前にはこう陶器と磁器とかという、ね、話をしていただきましたけども、まあ、あの漆器というのが日本のもの、
伝統的に、はい、そうですね、陶器、磁器、漆器、まあ、大まかに分けて日本の伝統的なそのテーブルウェアは漆器というお話を、講釈をされまして、申し訳なかったなと非常に猛省しておりました。ありがとうございます。はい、
ですから、まあ、そうやって、まあ、あとね、こう今マスコ焼きとかとしてもその伝統的なものではなくて、まあ、こう若い作家さんとかは、まあ、オリジナリティも出てきているということですよね。
そうですね、あの何々焼きというカテゴリーはだんだんなくなってきています。今マシコにたくさん作家いますけれども、いわゆるその浜田庄司からの系譜のマシコ焼きというものを系統している作家は多分そのうち1割2割いるかいないかというような世界だと思うので、いろんな作家のいろんな作品がいろんな場所で焼かれているというふうに解釈していただければ、今の焼き物はご理解いただけるかなと思っておりました。
あのオープンされて、まあ、話戻りますけど9年ということで、これから先、どういったお店にしていきたいとか、どういうふうな、まあ、方の展示会をやりたいとかというのはありますか。
はい、若い陶芸作家たくさんおりますので、まだ現状その日の目を浴びてない方ですとか、若手の陶芸作家にスポットを当てていきたいというのもそうですし、仙川自体若い方が増えてきている町なので、若いご夫婦だったりご家族だったりがこういった陶芸作家の食器を使うテーブルコーディネートをするということが楽しいことだと思っていただけるように、これからも私ども頑張ってご案内していければなというふうには考えております。
ということで、今日は仙川の器さんに来たんですけども、まあ、こちらね、インターネットを見ていただくとネットでもこう器が買えるということですけども、
はい、まあ、
やはりねネットの絵ではなくて実際にね見ていただいて、まあ、手に取っていただいて、まあ、感じてほしいですよね。
はい、おっしゃる通りでございまして、なおかつすいません、ちょっとうちのショッピングサイトがですね、開店休業もいいところでございまして、頑張っていきたいなと思っております。申請いたします。ありがとうございました。
ということで今日はですね、仙川の器さんから、中継をお伝えしました。場所はですね、ちょうど仙川の、メインストリートというですね、商店街の一個裏に入ったところの、近藤ビルの1階という場所にあります。営業時間が10時半から午後の6時半ですね。で、日曜日と第3月曜日が定休日というふうになっております。電話番号を申しておきましょうか。電話番号はですね、03ですね。あ、すいませんね、ごめんなさい。電話番号の方を申しておきますね。ごめんなさい、失礼しました。今日はですね、器さんから来ていただいたんですね、お送りしているわけですけども、電話番号はですね、0353842252です。電話番号は0353842252です。また、ネットの方ではですね、仙川、器仙川とやればですね、一番初めにこう、トップページが見れますのでですね、そちらの方からもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。まあ、芸術の秋というふうにも言いますからですね、シルバーウィークね、ちょうど近くで、何かこういいところないかなという方いらっしゃったらですね、ちょっと仙川の器さんでですね、いろんな個性作家の方の器を手に取ってみても面白いかと思います。以上、中継でお伝えしました。
ありがとうございます。お値段はまあ、は
い、
ピンキリなんでしょうかね。
そうですね、はい、だいたい数千円くらいだとお考えいただければ差し障りないかなと思います。
わかりました。ぜひ手に取ってね、その感触も味わっていただきたいですね。
おっしゃる通りです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
くにちゃんも気をつけて帰ってきてください。
はい、ちょっと最後すいませんでした。ありがとうございました。
金曜日のレポーターは深澤邦久くんでした。そして来週月曜